Good afternoon. 皆さん、こんにちは。まず、二つ、謝罪をさせてください。一つは、今日の修法、中身が逆さまになってます。重光さんがいつも刷ってくださるんですけど、ティムの結婚式のために今、日本に行かれていて、代わりに僕が今日、印刷したんですけど、出てきたら逆さまになって印刷されておりました。いちいちひっくり返すためにこうしなきゃいけませんけど、エクササイズと思って、耐えていただきたいと思います。二つ目、私の今日のこの髪型を謝罪したいと思います。人前に立つというのに、このまとまりのない髪、天然パーマーがですね、水分を失うとこういうことになるんです。それで寒いから帽子をかぶらないわけにいけない。帽子をかぶってここにたどり着いて帽子を取ってしまうと、もうどうしようもないんですね。何をしても治らない、非常に見苦しい髪型で申し訳ないな。ちょっと困る方は舌を向きながらメッセージを今日聞いていただければと思います。思わず、ね、僕の頭を見て笑いがこみ上げてくる可能性がありますから、下を見てメッセージを聞いていただければと思います。今日はアドベントの第3回目、今日もですね、今年のテーマは希望ですから、希望に目を向けながら、そして今日の御言葉に心を止めてまいりたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に目を向けてまいりましょう。愛する天のお父様、アドベントの第3回目の日曜日を迎えました。あなたの恵みを覚え、心から感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちがもう一度心を開いてあなたを迎え入れることができますように、またあなたが私たちのうちにいてくださることをもう一度覚え、信じ、感謝をすることができますように、このアドベントのひとときを豊かに祝福してください。またこの場に今はいらっしゃらない方々、日本に何名かの方が行っておられます。また体調を崩されている方もいます。主よ、どうぞお一人お一人を顧みてあなたがお支えくださいますように。特に、ひいおじいさんを亡くされた、沙織さんのことを覚えます。どうぞ家族との時間をあなたが平安で満たし、慰めの時としてくださいますように。これからの時をあなたの御手に委ね、感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。彼らが帰っていった時、博士たちが夢で御使いからヘロデのところへ戻るなという戒めを受け、別の道から帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。博士たちの夢枕に御使いが立ちました。そしてヘロデのところへは戻ってはいけないという戒めを与えました。博士たちはその戒めに従って別の道を通って家路に着きました。おそらくその後すぐにヨセフの夢枕にも御使いが立ったんであろうと思われます。そしてその御使いはヨセフに幼子とその母、すなわち妻を連れてエジプトへ逃げるように。その理由はヘロデが幼子を見つけ出して殺そうとしているからだ。だから御使いが戻ってもよいと告げるまでエジプトの地に隠れているように、そのように御使いからメッセージを受けました。これは一大事であったろうと思うんですね。前回も少し話をしましたけれども、おそらくこの時彼らは、宿屋ではなくて ベツレヘムにすでに家を借りて住んでいたと思われる。イエス様がお生まれになった時とは、少し時間の隔たりがあるという話をしましたけれども、まあ、借り家であったろうと思われますが、ある程度生活をそこでしていたわけですよね。家具もあったでしょうし、数ヶ月1年も経てば生活も落ち着いてくる。にもかかわらず、今すぐ立って出発をしなさい、御使いからメッセージを受けました。まあ、イエス様が生まれる約30年くらい前ですけれども、当時エジプトという国はクレオパトラという女王が治めてました。皆さんも知ってますね。そしてその頃ローマはカイザル、あるいはシーザーという人もいますけれども、という、皇帝が治めていました。そしてよく映画なんかのモチーフにもなりますけれども、この二人は、恋仲であったんではないか、出会ってお互いに恋に落ちた、まあ、それが本当かどうかは分かりませんけれども、少なくともこの二人は、一緒になってですね、ローマ帝国とそしてエジプトという大きな国、二つ合わせて大きな大帝国をですね、築こうと考えていたみたいですね。けれども、そのすぐ後カイザルは暗殺されて殺されてしまう。そしてクレオパトラは、まあ、これも本当かどうか分かりませんが、毒蛇に自分を噛ませて、自害をする、まあ、そんな話皆さんもどこかで聞いたことがあるかもしれません。まあ、いずれにしてもその後エジプトという国はローマ帝国の属州になりました。ローマ帝国の支配下に入りました。そしてどんどんローマ帝国はその後勢力を拡大していきました。まあ、今私たちの住んでいる世界は、グローバルなんていう言い方をしますけれども、当時ローマを中心にまさにグローバルな世界が、作られつつあった。そして全ての道はローマに通じるっていう言葉がありますけれども、非常に交通網も発達して、いろいろと行きやすくなって、まあ、いた時代でありました。まあ、ですから、ベツレヘムからエジプトまで行くというのはそこまで、大変な道のりではなかったであろうと思われますが、まあ、直線距離にして250キロありますから、それでも幼子を連れて旅をするというのは大変だったろうと思うんですね。しかも おそらくその時借りていた家にあった家財道具やら何やらそういったものを全て置いて、すぐに出発しなければいけなかった。しかしヨセフはその神の使いのメッセージに忠実に従います。14節、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。夜のうちに、夢枕に天使が立ったわけですから、夢を見てハッと目が覚めてすぐ行動に移したということですね。次の日じゃなくて、目が覚めてすぐに幼子と妻を起こして荷物をまとめて、博士からもらった黄金入庫を持ち上げ、もちろんあの、ね、懐に一番大事なのを入れてですね、さあ行く、出発をした。前回もお話ししましたけれども、ヘロデ大王のいたエルサレムとベツレヘムはわずか10キロの距離です。わずか10キロです。馬を飛ばせばおそらく1時間かかるかかからないかで軍隊兵隊たちは到着することができる。一刻の猶予もない。今すぐ出発しなければ明日の朝ではもう遅い、そういう状況の中で彼はすぐ起きて出発をした。朝苦手な方この中いますね。朝起きてすぐ荷物をまとめて、皆さん250キロの旅に出れるでしょうか。大変なことだったろうと思います。ヨセフもすごいですけど、マリアもすごいですよね。夫がこういう夢を見たから叩き起こされて今から出発すると言われてですよ、ね、その夢が本当かどうかもわからないのに、とにかく家族で出発をする。神様からのメッセージをまあ信頼していたんだろうと思うんですね。そして彼らはヘロデが死ぬまでそこにいました。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出した と言われたことが成就するためであった。この言葉は旧約聖書のホセア書の11章の一節に書かれている、まあ、言葉ですね。まあ、今日の箇所は非常に短いところですけれども、ここからまた私たちは今日3つのことを心に、留めたいと思うんですね。まず第1番目に心に留めたいこと、それは退くことによって前進することがあるということですね。信仰生活においては一旦身を引くこと、退くことが必要な時も神の時によってはあるということを私たちは今日まず第一番目に覚えたいと思うんです。この箇所を読むときにちょっと違和感を覚えることがあるんです。どうして彼らが逃げなければいけないのか。神様は全知全能の方です。彼らを守りたいのであればヘロデを打ち倒すことはわけないと思うんです。イエス様の命を狙うヘロデを打ち倒しさえすれば、彼らはわざわざ夜中に起きて荷物をまとめてエジプトまで250キロいや300キロの旅をする必要はなかった。にもかかわらず神様が彼らに送ったメッセージはエジプトへ逃げなさい、退きなさいということ。私たちクリスチャンはどうしても前進することだけが信仰だと思ってしまうことがないでしょうか。何か新しいミニストリーを始めた、そしたら何が何でもそれを続けなければいけない、それを一旦やめてしまったらそれは不信仰。何が何でも前進しなければいけない、教会の数人数、これもいつもどんどんどんどん、まあ、増えていったらそれは嬉しいことなんですよ。けれども時によってそれが少し縮小することも教会の歴史の中ではあると思うんです。その時に私たちは、ああそれは私たちが不信仰だからだ、私たちが何か間違いだからだ、まあ、そういう場合もあるかもしれない。けれども一見交代をするということは必ずしも御心ではない、あるいは不信仰だとは限らないということですね。日本には素晴らしい歌があるんです。幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだ ね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がるって歌があるんですよ。三歩進んで二歩下がってたら5日かけてやっと一歩ですよ皆さん。私たちクリスチャンの信仰の歩みも実はそうなんです。三歩進んだと思ったら二歩後退する時がある。ミニストリーがうまくいって、いや素晴らしいと思ったらいろいろなことが起こって何か後退してしまうように思われることがある。それが私たちの信仰人生だと思うんですね。もし私たちが後退したらそれは不信仰だとか神様がもう見放してるとか、そんなことを思うことはない。神様は時に私たちを後退させる時がある。いつもいつも私たち、もしかしたら熱心に教会に通う人じゃないかもしれない、人生の中のある一部分教会から離れていますという人がもしかしたらいるかもしれない。まあ、離れない方がいいの、いいんですよ、いいんですけど、そういう時を神様があえて用いることがある。そこを通ったからこそ見えてくるまた新しい恵みというものもある。人の目には一見後退したように、一見なんて言うんでしょうか、対価じゃない、一見下がったように見えたとしても、そこに神様の目的と意図とさらなる祝福がその先にある時があるかもしれない。最近私永住権の申請の準備をしてたんです。それでもこれは確実に取れるというところまで行ってですね、そしたら急にガバメントがルールを変えてしまった。2、3週間早かったら 永住権ほぼ間違いなく取れていたにもかかわらず 2,3 週間遅かったためにルールが変わって今見通しが立たなくなってしまった。皆さんにも一生懸命協力してもらって、あと最後の一歩というところまで行って、まさに3歩進んで今7歩ぐらい下がっちゃったみたいな感じです。私たちの人生にはそういうことがあると思うんです。けれどもきっとそこに神様の目的がある、神様の祝福があると信じたいと思うんですね。私たちの目には後退に見えても、そこには神様の大きなご計画があるということに私たちは希望を託したい、心を留めたいと思うんです。第2番目に私たちが今日心に留めたいこと、それは待つということですね。待つということ、これ僕が一番苦手なことです。待つ、待ち合わせをしてもう5分も待ったらもうかなりイライラが募ってきちゃう、待つことが苦手ですけれども、待つということ、彼らが自分の国に戻ってくることができたのはヘロデが死んでからだと書かれています。ヘロデは紀元前4年に亡くなっていますから、だいたい計算をすると彼らがエジプトの地にいたのはおそらく数ヶ月、あるいはどんなに長く見ても2年ぐらいだったと思います。何、数ヶ月2年ぐらいでね、エジプトの地で、博士からもらった黄金とかいろいろあるんだから、悠々自適に生活できていいじゃないそれぐらい、私たち思ってしまうかもしれませんが、御使いのメッセージをもう一度よく見てください。私が知らせるまでそこにいなさいって書いてあります。この時彼らは何年そこにいなければならないか分からなかったんです。分からずに彼らはそこに行ったんです。例えば半年だけそこに隠れていなさいだったら我慢できたかもしれない、1年だけだよと言われたらまあ希望を持つことができたかもしれない。でも私が知らせるまでいつまでか分からないんです。そのような中で彼らは待つということを試された。私たちの信仰生活の中というか、ほとんど8割9割は待つことじゃないでしょうか。もちろん私たちの方から積極的に何かをするということもたくさんありますけれども、信仰生活の私たちの信仰生活の7割8割を占めるのは忍耐待つということが多いんじゃないかなと思うんです。ある人の救いのために祈り続けて20年30年経ってようやくその祈りが聞かれました、成就しましたという証を聞くことも少なくありません。私たちの信仰生活は待つということが求められる。もし皆さんの中に今誰かのために祈っている、あるいは自分のことでこのことを祈っているけれども、なかなかその祈りが聞かれない、結果が見えてこないということがあるかもしれません。そして私たちにはそれがいつなのかわからない。正直僕も永住権いつになったら分かりません。全く見当つきません。けれども時を待つということ、神様の時を待つということ、私たちは今日の御言葉から一つ心に、留めたい、そのように思うんです。最後に3つ目をお話しして終わりにしたいと思いますが、3つ目は第1番目と第2番目のまとめにもなりますけれども、3つ目に私たちが心に留めたいこと、それは急がば回れということですね。急がば回れ、急いでいる時ほど遠回りをしなさいという、まあ、例えですけれども、15節に引用されている今日のこの予言の言葉、ホセア書に書かれている予言の言葉、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。このホセア書の御言葉は、まあ、勘の言い方はすでにお気づきかと思いますが、これはイスラエルの民がエジプトから、モーセに率いられて、脱出をして約束の地へ向かっていく、そのありさまを読んだ、あるいは語った言葉ですよね。イエス様がエジプトからもう一度この約束のイスラエルの地に旅をして戻ってくるということと、イスラエルの民が、昔モーセに率いられて約束の地にやってくるということがオーバーラップしてここで 予言の言葉として語られているわけですよね。つまり出エジプトのあの一連の出来事というのは、私たちの救い、そして救われてから神の国に入る御国の到来までのその道のりを表している、オーバーラップさせている。出エジプトの出来事は私たちの救いの雛形であるということができると思うんです。出エジプト、彼らが出発する前に羊をほふって、そして門の鴨居に血を塗ってって話がありますけれども、イエス様が十字架で私たちのために血を流され死なれたのも、その杉越の祭りという、そのことを祝う日であったことからも分かるようにリンクしているわけですよね。ですから出エジプト、エジプトから出発をして約束の地に至るまでのその旅路というのは、まさにイエス様の十字架の救いを私たちが得て、そして神の国に入るその旅路を例えている、旅路をオーバーラップさせている、私たちは考えていいと思うんです。先ほどエジプトから、エルサレム、この約束の地まで約直線距離で250キロあると言いました。もちろんまっすぐには行けませんから、だいたい最短で300キロぐらいの距離だと思うんですね。300キロといったら、だいたいエドモントンからカルガリーまでが300キロです。エドモントンから、カルガリーまで荷物を持って小さい子供を連れて歩きで行ったら、どれぐらいだいたいかかるでしょうか。まあだいたい早ければ1週間から数週間ぐらいで行けるんじゃないでしょうかね。250キロとはいえ、300キロとはいえ、どんなにゆっくり行っても 1,2 ヶ月ぐらいあればおそらくたどり着ける距離だと思うんです。けれどもイスラエルの民は何年かかったでしょうか。40年かかったんです。40年間ぐるぐるぐるぐる荒野をさまよって、40年かけてこの300キロ余りの距離をやっと約束の地に彼らはたどり着いた。神様は遠回りさせるんです。私たちの人生も一緒ですね。私たちはいつも最短距離が欲しいんです。もういつも神様は遠回りをさせる。時に3歩進ましてくれたと思ったら引っ張って2歩下げてみたりですね、そこで待ちなさい、ね、何日も待たせてみたり。神様はなかなか最短距離で、最短時間で私たちを目的の地に連れてってくれない。なんでこんな回りくどいことを神様はされるんでしょうか。少なくとも出エジプトで神様が40年間イスラエルの民を遠回りさせたのには理由がありました。その理由は彼らが神様を信頼しなかったからですよね。エジプトであれだけ大きな奇跡、御業を成して、いつもいつも彼らを支え、守って、導いて旅をさせてくださったにもかかわらず、荒野に出た途端に彼らは文句を言い出しました。エジプトにいた時の方が良かった、よくもこんなところに連れてきてくれたな、文句を言い出しました。私たちクリスチャンも同じですよね。クリスチャンになった時は喜びだったのに、クリスチャンになって何年か経っていろんな試練がやってくるとですね、こんなはずじゃなかった、クリスチャンじゃない時の方がまだ良かったかもしれないとかですね、思っちゃったりする。神様がなぜ遠回りをさせたのか、それは彼らが神様を信頼する心を失ったことが理由でした。そのいわゆる罰として、神様あなたたちもう約束の地に入れない、あなた方は40年さまようんだ。神様ずいぶんひどい人に思われますよね。いくらなんでも40年はないんじゃないかって思いますけど、でも神様は彼らをただ、彼らの不信仰をただ責め罰し、嫌ったんじゃないということを皆さんに知っていただきたいと思うんです。もし神様がただ彼らの不信仰を裁くのであれば、40年間もさまよわせる必要はないですよ。その場で撃っちゃえばいいんだから、もうその場でも滅ぼしてしまえばいいわけですから。でもあえて神様は彼らを生かし40年間さまよわせた。しかもその40年裁く荒野にいる間、神様は毎日毎日 砂漠ですから食料がなかなか手に入らない。彼らのためにマナ、おいしいパンを用意し、うずらの、ね、大群を送って肉まで食べさせて、毎日彼らを養ってくださった。この40年間の荒野の試練というのは単なる罰ではない。神様はそこに目的があった。それは彼らが失っていた神への信頼、神への信仰、神様とのこの関係を回復する、修復する、それに40年かかったっていうことですよね。私たちの希望はイエス様の救いによって神の御国に行くことですけれども、神様が私たちに約束してくださっているその希望の地、約束の地というのは、単に蜜が流れている、単に私たちが働かなくて苦労しなくても食べ物があり、気候もあったかくて楽に過ごせる、そういう場所に入れるんだっていうことじゃないと思うんです。神様のおっしゃる約束の地、天の御国というのは、ただ楽な生活、ただおいしいものが手を伸ばせばある、ただきれいな場所ではなくて、そこは神様との信頼関係が回復されている場所ということじゃないでしょうか。アダムとエバが罪を犯す前、彼らはそよ風の吹く中ガーデンを歩いていた。そこに神様が普通に歩いてきて彼らと会話をし、彼らと交わった。そこには何の隔たりもない、信頼関係しかない、愛の関係しかない。それが神様の言われる希望の地であり、約束の地であると思うんです。だから最短距離、最短時間で神様との信頼関係のないまま、その手を伸ばせば何でも欲しいものが手に入る楽な、そういうただの楽園、物理的な楽園の場所に私たちが行ったとしても、それは本当の意味で約束の地に行ったとは言えない。私たちは神様との関係を、神様の助けをいただいて、精霊の助けをいただいて修復していかなければいけない。そうやって私たちは神の国に到達すると思うんですね。ですからこの地上を生きている間、私たちはいろいろな困難を通ります。時に後戻りをしたり、時に待たされたり、いろいろなところを通る。でもそれは私たちが本当の意味で約束の地、希望の地に入るための神様からの準備であり、プレゼントであろうと思うんですね。ですから私たちはこの地上でそのような時、その神様の約束の地、神様が今から私たちを導き入れようとしてくださっているということに心を止めてですね、腐ることなく歩み続けたいと思うんです。ちなみに今日のタイトルいいでしょ、長い家、長い家路、ね、この家路っていうタイトルを最初は旅路にしたんですけど、家路さんのことを思い出して家路に変えたんです。天国は私たちの家ですから、家に帰る道路、ね、長い、でも私たちはその長い道のりを通って私たちの本当のホーム、家に帰りたいと思います。最後にローマ書の8章の15節17節を読んで今日は閉じたいと思います。ローマ人への手紙の8章15節から17節をお読みしてお祈りして閉じたいと思います。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちがあなたの異なることを恥じることなく、またそのために大切な一人子をも惜しみなく捧げてくださいました。主よ、どうぞあなたが与えてくださったこの恵みに私たちが信仰を持って応えることができますように、あなたを信頼し、あなたが与えてくださったこの道のりを最後まで走り切ることができますように、私たち一人一人がこのクリスマスの希望に、私たちの家にもう一度目を留めて、そこを目指して今日一日一歩一歩歩むことができますよう助け導いてください。 今後退している人、今待たされている人、今希望を失いかけている人、主よどうぞその一人お一人を顧み、もう一度あなたの希望をお与えくださいますように。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。